ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。リスナーの皆さん、こんにちは。今日ナビゲーターを務めますのは、私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ようやく暑さもですね、しのげるようになってきたかなと思うんですが、でも今年の長期予報によると、まだ9月10月は、残暑が厳しいというお話でしたので、まだ9月の半ば、これからしばらくはですね、暑い日が続くと思います。皆さんも健康に、くれぐれも注意してですね、過ごしていきましょう。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。はい、本日ゲストにお迎えいたしましたのは、 NPO 法人使い捨て時代を考える会、こちらのですね、3人いらっしゃいます代表理事の一人、山崎のり子さんと法人スタッフの久保田美代さんのお二人です。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今ご紹介いたしました使い捨て時代を考える会ですけれども、法人化される前の任意団体としての活動期間を加えますと、今年で丸50年、
はい、
すごいですね。もう京都の市民団体のもう草分け的存在だというふうに思いますが、団体を設立された当時っていうのは、本当にこの、公害とかね、石油化学製品公害問題、それからそれ以外にこう化学、石油化学製品っていうものがいっぱいこう登場して、世の中に、あるいはこう液体用の紙パック、こういう新素材なども出てきた。昔はあの竹の皮とか、あの強じ、あれは何て言ったんですかね、はい、薄いこう木を剥いだようなね、はい、そういうものを使っていろんなものを容器の代わりにしていたのが、もういろんなこう発泡スチロールとかスチロールパックとかね、そういったものになったりということで、どちらかっていうと日本人っていうのはこういいものを長く大切に使うっていうのがね、一つのこう美徳っていうか、そういったものがあったと思うんですけど、それが大量生産、大量消費、大量廃棄っていう風なこう生活スタイルが変わって、どんどんそういったものが世の中に広がっていった。ちょうど万国博覧会とか、ね、最初の東京オリンピックとか、そういったもので新しいそういうものが世の中にこう普及していった時代だったと思うんですけども、そういう中で使い捨てっていう概念が人々の中にこう多くこう浸透していったというところだったと思うんですが、以来50年で経過して、ようやく今はですね、そういう資源の枯渇とか環境破壊、こういったものに対するあの危機意識から、地球規模での循環型社会への移行というものが求められ、注目されるようにもなってきたんですけれども、この間ですね、どういう活動を皆さんが展開してこられたのか、またこれから先時代が変わる中でですね、その活動の方向性にやっぱ何らかのこう変化っていうものが生じているのか、それぞれの時代背景の中で生まれて、育ってきた人たちがこの活動に関わる中で、これからどういうふうにね、この活動を維持していく、あるいは発展させていこうとされているのかとか、そういったことについても今お話しいただける中、いろいろと検討されておられたりとか、まだまだ悩んでおられるようなこともあろうかと思うんですけども、実態、今ね、のところをですね、どうあるのかということをお話しいただきたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
その中で、まずこの使い捨て時代って極めてこう象徴的な言葉なんですけれども、この言葉を使いになられて、皆さんが目指しておられるところっていうのはどういうことを、50年前に遡るのかもしれないですけども、どういうことだったんでしょうかね。
そうですね、当時あの公害問題言ってくださったんですけれども、があって、そういうふうな暮らし方をしてたら、やっぱ未来に子どもたちに何も残せないんじゃないか、だから暮らし方を変えたいって思った人たちが集まってできた団体だったんですね。でその当時あのやっぱり化学肥料や農薬に頼る作り方で、 いっぱいできてもそれが価格暴落してしまうっていうやり方に疑問を持った農家さんたち、
うん、
でその、 あのやり方に疑問を持った方たちとその私たちの会の人たちが、うん、あの出会ってそれあのトラック最初はその古紙回収から始めたんですけれども、うん
はい、
そのトラックにその出会った農家さんたちの卵とかを乗せて古紙回収の窓口の台所に行って台所に行って皮張りませんかって言ったところからまあ始まったというか、うん、その食べる人とその作り手をやっぱりつないで信頼関係を作ることが私たちのその健康にもそれから食べる人だけじゃなくてあの作ってる人の健康にもいいし土の中の環境も良くなるしいろいろ土の外の環境も良くなるし、う
んはい、
っていうことで、広がっていった
ん
です。
なるほど、なるほど。あ、その古紙回収のトラックを使って卵を売るところから始まったっていうのはすごい初めて伺いましたですけど新鮮な話ですね。あまあだから古紙回収だから、まあ、使い捨てというところにもつながるのかな 3R リサイクル、はい、リデュース、うんはい、リユースとかいうところのリサイクルですものね、うん、まさしくね、
はい
まあ、そういう関係性もあったということですか、うん
はい、
なるほど、まあ、そのただ今はその古紙回収と卵のお話だったですけれども、うんもう少し広がって大きくこう農業問題農業との関わりにねこうつながっていったわけですけど、うん、ここの関係性ってのはいかがなんでしょう
農業なんですけれども、うん
はい、
やっぱり、うん、今もすごく有機農業って当たり前になってるんですけど、うん、当時はあの肥料化学あ農薬使うっていうことはすごい当たり前で、うん
はい、
あの地域のおばあちゃんのところに、うん、あの回っていったってその当時のことなんですけども、そしたら薬やろうと、うん、薬やから撒くの当たりあの普通やろうっていうふうに返してきたと、
はい、
でもその時にその農薬の被害っていうものをちょっとお伝えしてあのお孫さんに、このお野菜食べてもらうことができますかっていうところからそれでおばあちゃんたちがいやそれはできひんなと でもこれまかへんかったら草がいっぱい生えちゃうから、うん、どうしたらいいっていうところで応援の縁に農で縁農っていうのが始まったっていうふうに聞いてます、うん、だから持ちつ持たれつの関係性、最初からやっぱあの人と人との関係性のそのベースがあって、うん、私たちの食が守られるっていうのをずっと継続してきた団体です、
うん、答えになってるかな化学肥料、まあ、農薬っていうのがお薬だっていうふうな理解が一部っていうか一般当時はまだされていたということなんですね、うんうん
はい、
あその薬という理解は要は健康にとかそういうあのイメージをしますけども当時はお薬を与えるっていうのはそういう食物が健康に育つみたいな風に理解されていたんですかねひょっとしたら
そうですね年いった人はそうやったみたいけどでもやっぱり農薬散布した日はビールが美味しくないとかそういうのを体験的に感じてた人たちが多かったって聞いてます
じゃあその化学肥料を与えて農薬を、うん、で殺菌殺虫をして、うん、たくさんものを使って作ってということではなく、うん、それでまあ土地も痩せて荒廃していくわけですよね、
うんうん、
そうじゃなくてその縁農っていうのは食べる人たちがその代わって薬の代わりにお手伝いして草を引いたりとか、うんまあ、そういうことから始まったということですか、
はい、
おなるほど、まあ、そういうことで、まあ、自分たちが安心して食べられる安全が守られるようなものを自らもその加わることで、うん作っていこうということですね、
うんうん、
いやその中で具体的にはそういう、まあ、今作る人と食べる人っていうのは出てきましたですけども、うんまあ、これをつなぐっていうのが大きな、うん
はい
ね活動になろうかと思いますけども、うん、具体的にはどういうことをされていたわけですか。
はい会ができたのが1973年なんですけども、はい、その2年後にその生産者も消費者も両方が出資してあの流通の安全農産供給センターというのを作りました。やっぱりあの直接やり取りっていうのが、まあ、その当時もあの多かったんですけれどもやっぱり なんでこんな野菜が来たんかみたいなでトラブルになることもあったから、
はい、
やっぱり間に入る人も必要だと、
はい、
で生産調整する人も必要だ、
はい、
っていうふうに考えて、安全農産供給センターができました。
流通機能ですね、
はい、そうです。
あ、生産者と消費者をつなぐ流通機能として安全農産供給センターというものを作りられた、
はい、
あ、どこかと提携したんではなくて自分たちでそういう機能を作り出したということですね、
はい、
あ、なるほど。そういうサイクルを作ってそこでどういう仕組みを動かしていったんでしょう。
そうですね、生産者と消費者がお互いに信頼するっていうところを何回も繰り返して言ってるんですけれども、うん、
はい、
あの例えばなんですけれども、お野菜の価格もあのこの3社でいつも決めるようにしてるんですね、
はい、
とかあの実際に畑を見に行って、今年はどうだったか、
うん、
あの私たちのところに来た野菜はこうだったけどどんな困りごとがあったんですかっていうのをこの3社でいつも見に行くことにしています。それとか あの野菜はあのみんなで、登録者の数で登録者の数の分だけ作付けしてもらう、
あの、はい、
種をまいてもらうということで、
はい、
その、ロスを減らすということをしています、うん、あの環境省と、それから、農水省が出している食品ロスの統計があるんですけれども、そこに出ている食品ロスっていうのはあの出荷される前のロスの数は入っていません。で私たちはそこのところのロスをまず、はい、まあそこところもまず減らしたいですし、うん、あのっていうか農家さんの負担ができるだけ減るように考えてそういうふうなことをやってます、
ね、その作り手側にしてみればたくさん作ったはいいけれども、うん、それがね実際にあの消費者の手に渡らずに処分するようになるっていうのは悲しいことですよね。
そうですね。だから、はい、だから市場ではたくさん出たら安くなるし、少なかったら高くなるんですけれども、うちはだからずっと価格は一定なんです。世間で高かろうが安かろうがずっと同じ、
まあ、需給調整というかそのバランスを取った、うん、あの生産と消費の関係性を作ってるということですね、うん、
生産者の生活が保たれなければ私たちに、安全安心な食は届かないっていうふうに考えてます、う
ん、なるほど。まあ、その上でその規模がどんどん大きくなればそれは一番いいんでしょうけれども、まあ、そこにまたいろんな問題もあるのかもしれない、まあ、そこら辺のところはちょっと音楽を挟んでですね後半でまたお伺いしていきたいと思います、今日は、山崎さんの方からご紹介いただいた音楽ですねこちらの方をおかけしたいと思いますが、藤井隆さんの、月と砂漠と、はい、本日ゲストにお迎えしておりますのは NPO 法人使い捨て時代を考える会、代表理事の一人山崎のり子さんとスタッフの久保田美穂さんです。前半のところでですね、需要と供給の関係性そこのバランスを取ったですね、仕組みというものを作って、動かしているんだというお話があったんですけども、まあ、その仕組みがどんどん規模として大きくなっていけばいくほど、まあこれは生産者の方にとってもあるいは消費者の人たちにとってもいいことなんじゃないかなと思うんですが、とは、まあ、言うは安し行うは形でなかなかいろんな問題がおありのようですけど、いかがでしょうかそこら辺は。
はい、やっぱり支える人がいないとあの生産者さんも支えられない、ひいては有機農業支えられない、
はい、
環境も支えられないということになってきます。今あの農業や流通から出る CO2 が全体の CO2 の3分の1っていう風な報告もあるぐらいなんです。なのでやっぱり私たちあの持続可能な農業を支えたい、支える人を増やしたいと思っています。ぜひあの会の、ホームページトップページのカレンダーからいろいろ企画はあの盛りだくさんに載せてますのでそこから申し込んでください。はい、
なるほど。まあそうか、その、まあ、世の中いろんな流行りしたりもあって何か流行るとわっとみんなそれに飛びつくけどもそういうようなものじゃなくてずっとこうやっぱり食べ続ける、
はい、
購入し続けるっていうことがあの、まあ、生産者を支えることにもなるし まあ、継続的にずっと安心安全っていうものをも、うん、自分たち消費者も得ることができるということなんですね、はい、そういうような、まあ、消費者の人たちもどんどんたくさん増やしたいということのようですけど、まあ、言ってなかなかすぐにそうはいかないということで、はい、この会との接点をいろんな形で作ろうというふうにされてらっしゃる、そこら辺はじゃあちょっと久保田さんの方からこんなことやってますよっていうのをご紹介いただけますか。
はい、あの例えばなんですが、
はい、
先ほどにも出てきた園の農家さんのところに手伝いに行くという、
はいはい、
園の、はい、そうですね、都市の方たちだとなかなか田畑にで土を触れたりとか、そう農作物に触れる機会もない方とかもいらっしゃるけど、
はい、
例えば、ね、親子さんでお子さん連れで農村の方に出かけて、その農家さんたちと一緒にあの野菜育てるのを手伝ったり、その人は手伝ってちょっとお土産をもらって帰ってきたりとか、はい、あとは実際にこの使い捨て時代を考える会の活動として、
はい、
あ、まあ、供給センターの方もそうなんですけれども、生産者に会いに行くっていう田畑を見に行く会もあって、で生産者さんからどんな体験をされているかとか、どんなことを考えているかとか、うん、直にお会いして、
はい、
なので食べる側もあの実際にあの育っているところと誰がどんな方が作ってくれるのかっていうのを知って食べることができる会があるわけですね、うん、でまたそこで会食をしたりとか、育ったもので会食をしたりとか、うん、あとはあの保存食の作りの教室っていうのは、
はい、
会の活動の初期からあるんですけれども、ね、今ではワークショップっていう言葉がたくさんであの使われるようになったけども、はい、もう当時から梅干しをつけるとか、
うん、
玄米を炊く、うん、お味噌を冬になったら仕込もうとか、うん、ぬか床を育てようとか、そういういろいろな、主婦の先輩たち大先輩たちの知恵をこう共有できる、はい、そういう教室の開催もあります。あとは生産者さんの取り組みとかをその都度今こんなんですよとか伝えるあの月間のものであったり週間のものであったりとか、あと近年一番大切にしているのはやはりあの子育て中のお母さんとかが子どもさんと一緒にこのお野菜とかお米中心の食事の美味しさを知ったり、一緒に食事をする機会をしようという子どもといただきますという企画があったりします、はい、この前の夏の8月は南丹市の方に、会で古民家を所有していまして、
はい、
そこで、小川で遊んだりとかでご飯を食べるとか、そういうちょっと野外活動もしたりとかもあります。
あ、なるほど、そうですか、うん、いや今お話伺ってって思ったのは、うん、あのよく最近はね、あの道の駅なんかに行きますと、うん、そのいろんな消費者、うん、あの作物ですね、どこの誰それさんが作りましたっていうのを見かけること多いんですけども、はい、あれはまあたまたまその、車でどっか出かけた途中で立ち寄ってちょっとそういうものがあったから買ってみようっていうぐらいのことで、先ほどのブームじゃないですけども一時的なものですよね。そうじゃなくてこれはこの会の中でもう常にそういう生産者の方のまさしく顔が見えている、生産者の人にしてみても消費者の方と直接接点接することで、そういう食べる人のその直接言葉っていうか、そういったことも聞けるわけですよね、
はい、そうなんです。なのでお野菜を育てている農家さんだけじゃなくて、
うん、
その農産物からの加工品を作っているお豆腐屋さんであったり、牧場の、乳製品の加工であったりとか、お茶農家さんであったりとか、お醤油の作られている蔵元の方とか、はい、お酒を作られている方とか、さまざまなその精通されている方たちと直に会えて、と何よりもその味わうことができて美味しさも
合わせて違うんでしょうね、
はい、
いやそれと、まあ、今核家族化しててね、うん、実際あの若いお母さんたちが梅干しをつけるとか、うん、あのぬか床を作ってお漬物って言ったって、うん、そんなことを教えてくださる人もいないですよね、はい、まあ、いや YouTube で勉強するとかいう人はいるかもしれないけど、うん、やっぱり直接その、はい、先ほど久保田さんおっしゃったその大先輩、
はい、
そういった方にね、はい、直接こういろいろ教えていただけるっていう、そういう機会っていうのはすごく大事だなと思うけども、そういうようなことも実践してらっしゃるということですか、
はいはい、それからもう一つあの願いとして今後未来への願いなんですけれど、
はい、
子どもたちが と安心で安全な食べ物、美味しい食べ物を食べていけるような、うん、例えば保育園の給食であったりとか、うん、小学校の給食であったりとかに、あの有機農産物が広がっていったらいいなという思いもあって、
はい、
ささやかながらその活動もしています。
出前事業的なことですね、はい、あのそちらにどこでもあの呼ばれたら行きますので、はい、そして会の経費でやりますのでお金はいただいていません。
これは出前事業で学校でですか？
今保育園で主にやっています。
あ、そうですか、
はい、ぜひご連絡ください。
でちょっと前とかだとすると京都市の、ね、方たちとも給食とかがそうなったらいいなというミーティングをしたりとかも、はい、時もありましたよね。はい、
もう継続的にそういった、ね、子どもさんたちの、まあ、教育、あの給食とかそういう場面でそういうものが提供されるようになれば素晴らしいことですね。なるほど、まあ、それで、具体的にいろんなそういうプログラムをこれまでも実施されてきたということですけども、今日以降これからなんか具体的にいつこういうものがあるかっていうのが決まっているものがあれば少し、簡単で結構ですので、
はい、
ご紹介いただけますか？
はい、そうですね、秋10月になります、
はい、
10月8日が、無農薬でお茶を作る、三重県月ヶ瀬の月ヶ瀬健康茶園に、見学ツアーをします。
はい、
はい、おいしい、日本茶とか紅茶とか、
はい
はい、
なるほど、他にもありますか？
はい、そうですね、10月14日は、藤原達史さん、学者さんが、
はい、
京都テレサで、講演会をします、
はい、
でこれは当日参加で可能なので、
はい、
ホームページとかを見てご関心のある方は
ぜひ。どういうテーマの講演会なんですか？
会の、すいません、ちょっと今日忘れました。ごめんなさい。
藤原達さんっていうのは学者の方ですか？
はい、あの農業史を、研究されている京都大学の、はいはい、先生です。
あ、そうですか、
はい、
なるほど、まあ、ちょっとアカデミックかもしれないようなお話が聞けるんですかね。
あ、はい、とても
でも、まあ、一般の人向けにこう目線を合わせたお話ですね。
はい、はいはい、
なるほど、
はい、ぜひいらしてください。
これが会の50周年のお祝いの企画になります。はい、それから10月23日は子どもといただきますという、お子さんと親御さんと一緒に来ていただいて、毎月1回ぐらいだいたい開いているんですけども、無農薬玄米と野菜を中心としたお料理をみんなで一緒に作ったり食べたりする会があります。
あ、なるほど、はい、まあ、簡単にね、今いくつかの、はい、これからの催しご紹介いただいたんですけども、こういったものは全て皆さん の会のホームページの方に、はい、ご紹介をされてる、あるいはこれからされるようなものもある、はい、あるんですね、
はい、
まあ、ぜひ、まあ、そういったものを一度ご覧いただいて、まあ、最初からなかなか会員になって、うん、その定期的にこう、うん、ね、作物を購入するっていうところは少し敷居が高いのかもしれないですけれども、うん、
はい、
まずはこういうことに参加をしてこの会の活動に触れてみられるとか、
はい、
まあ、そういったところからぜひたくさんの方に参加いただいて、この全体のサイクルが大きくなってくるというふうなことを期待したいところですね。
はい、はい、その通りです、は
い、いや本当は今日はね、まあ、50年を迎える団体さんということですから、はい、もう会の運営そのものについてもいろんなこう課題とかそういったこともお持ちで、いろいろ取り組みされておられるんだと思ってご紹介したいなと思ったんですが、すみません、ちょっと時間が少なくってちょっとそこまでお伺いすることができませんでした、
はい、
まあ、できれば2時間ぐらいの座談会を設けることができればそういうお話もいただけるかと思うんですが、また機会ございましたら、これから先々のですね、皆さんの活動についてもご紹介いただくようなことができればなというふうに思っております。どうもありがとうございます、今日はですね、NPO 法人使い捨て時代を考える会から代表理事の山崎のり子さんとスタッフの久保田美穂さんにお越しいただきました、大変興味深いお話いろいろ聞きました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、それではそろそろ時間となりました。本日進行を務めましたのは私、京都 NPO センターの近藤忠宏でした、それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・NPO などの協働・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。